東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユー、マーケットから日本を元気にお送りいたします。さて今週はゲストに証券コード3135株式会社マーケットエンタープライズ代表取締役社長の小林康さんをお迎えしています。
ネット型のリユース事業、
はい、
なかなかなんか独自のビジネスモデルっぽいですね。
そうですよね、はい、他でなかなか聞いたことがありませんので、仕組みから伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード3135株式会社マーケットエンタープライズ代表取締役社長の小林康さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず御社のビジネスモデルですとか、まあ、強み、このあたりからお願いしたいのですが。
はい、弊社ネット型リユースという事業を展開しておりまして、販売店舗を持たず、まあ、インターネットに専業に特化したですね、e コマースを通じて販売しているような仕組みを新しく提供しています。買取専門のウェブサイトをですね、26サイトを展開しておりまして、月間で約2万6000件ほどのですね、全国から多種多様な買取のご依頼をいただきまして、それを弊社のですね、全国のフルフィルメントなリユースセンターで商品が集まりまして、そこからですね、すべて e コマースを通じて商品が販売されていくような新しいモデルとなっております。
これは普通です、まあ、リユース、まあ、中古品なんかの店舗で、はい、こう買い取りしたり販売したりっていうのはよく見かけるんですけど、これ御社の場合は創業当初からこうネットの方に特化して始めたということなんですか。
はい、創業当時からですね、インターネットに特化して商品の買い取りと販売を行っておりました。
そもそも創業のきっかけみたいなものはどんなところだったんでしょうか。
ちょうど今10期目になる会社ございまして、はい、当時からリユース品の e コマース、また全国にフリーマーケットの事業なんかを展開してきたんですが、
フリーマーケット、はい、
はい、その中で個人の方が高額な商品だったりだとか大型な商品なんかをですね、理解する場所がないと感じまして、まあ、インターネットでそういった需要があるんではないかということを、まあ、当時考えてですね、スタートした形になります。創業当時からですね、過去のオークションの落札履歴ですとか、はい、実際の新品の価格比較サイトさんのデータですとか、まあ、自社で取引したデータなんかを蓄積しましてですね、もともとお店に行くまでいくらになるかわからないと、自宅に来てくれるまでいくらになるかわからないと、はい、そういう、まあ、まあ、ある種不安がある業界だったんですけれども、はい、概算で金額をですね、事前にお伝えする事前査定というのを一番初めから提供いたしまして、ユーザーからの指示を少しずついただいてきたというのが、まあ、弊社の状況です。
大体こんなのを今度送りたいんですけど、大体こんなぐらいですかねって言って、それで実際送ってもらって査定をすると。大きな差は出ないっていうことなんですか。
おっしゃるとおりですね、概算で実際にこちらの商品であれば、まあ、いくらからいくらの間になると思いますよと、それでもよかったら宅配でキットを送付させていただきますので、商品を詰めてですね、繰り返していただけますかと、そういう形でお送りいただいてもですね、実際にその返品になることがほとんどないような状況で、ご提示ができております。
売る方も買う方もネットですけど安心っていうことなんですね。
はい、リユースは、まあ、非常に安心というのが大切だなと当時から思っておりまして、商品を購入してみたけども、はい、全く違ったですとか状況が違ったということはあってはならないなと思っておりますので、安心をいかに、まあ、ユーザーに提供できるかというのが大事かなと思っております。
確かになんかね、通販で来てるのでちょっと違うみたいな話はね、よく聞きますもんね。そのあたりはやっぱり信頼感を得るということ。あと、一つ、まあ、プラスとして考えられそうなところっていうのは、普通、やっぱり店舗で、売り買いをする。まあ、要は、店の運営コストだとか人件費とかがかかると思うんですけど、御社の場合はそれは全部ネットで関係するんで、その分で言うと、ちょっと高めに買い取ったり安く売れたりっていう、そういうメリットというのはありそうな気もしますが。
おっしゃる通りですね、すべての商品を撮影してライティングしてネット上で出すと、そういった一手間加える部分もあるんですけれども、通常のリユースの企業様が在庫の回転率っていうのがですね、年間約4回転から6回転というふうに言われているんですが、弊社が商品の回転率が今年間12回転から14回転入れ替わっている形になりますので、まあ、それだけですね、ユーザーに価格をより高額で購入させていただいて、まあ、より安価で販売する仕組みというのが提供しやすい環境になっているかなというふうに感じています。
今の伺うと、店舗でやるよりはネットでやった方がいいんじゃないかという感じがしてきますけどどうなんですか、今の環境は。
はい、リユースの市場自体ですね、はい、年率今 8% から 10% の勢いで成長を続けておりまして、まあ、もったいないですとか、まあ、エコですとか、そういった啓蒙活動もあったんですが、最近はもう賢い消費といいますか、そういう選択肢に切り替わったなということで、店舗型もネット型もですね、市場規模が成長しているという背景があります。中でも e コマースの市場は 年率 15% ぐらいで市場規模が成長していっておりますので、はい、そういう意味ではインターネットとリユースは非常に相性がいいなというふうにも私ども感じております。
素人考えだと例えばその景気がこう良くなってきますと、
はい、
だいやリユースじゃなくて新品買っちゃうみたいな話になんか昔だったら行きそうな感じだと思うんですけど今はそうではなくて、はい、やっぱりその少しこう使い分けたりいいものを少し安く買えるっていうのはそういう、 もう定着してきたということですか。
そうですね、景気へのですね影響がすごい少ないのがこのリユースの業界だなと思っておりまして、不景気と言われるときはやっぱりその価格重視でですね、リユース品に流れるお客様が多いというふうに昔から言われてるんですが、実は景気がいい方がですね商品の買い替え需要なんかが新たに発生しまして、うん、景気がいい方がよりですね、まあ、リユースの業界もやっぱり成長するというのもありますので、うん、影響を受けづらいと言いつつもですねやっぱり景気はいい方が、まあ、リユースの業界もいいだろうなというのは感じております。
うん、商品が出てくるわけですね。
おっしゃる通りですね、今まで使っていたものを売却されるというニーズが出て、そういった良質なものがまた循環していくというような形です。あとはやっぱり潤滑油のような役目にもなっておりまして、リユースが発展すると新品が売れないんではないかというとそういうわけではなくてですね、中古車のマーケットがあるから新車のマーケットが成り立つようにですね、しっかりとリユース業が発展してくると新品の売買も盛んになってきやすいんではないかというふうにも考えています。
先ほど安心っていうキーワードが出てきましたけれども、はい、上場されていかがですか。はい、環境はまた変わりつつありますか。
そうですね、今回安心を提供するという部分が弊社が IPO させていただく部分でも一つ大きな内容だったんですが、まあ、実際お客様の声からもですね安心して取引することができたという話をいただくこともできましたし、企業様との提携ですよね、今年の1月からですねヤフーさんの方と一緒に提携をしてスタートをさせていただいたりですとか、コープさんの方と6都道府県でですね今提携をして買い取りをやったりですとか、まあ、いろんな企業様とのまあアライアンスにおいてもですね安心感を提供してサービスが提供できるようになってきておりますので、まあ、そういう部分は今後も大きく、まあ、期待していきたいところだなと考えています。
これ店舗で売りやるところって結構そこそこ名前聞いたことありますけども、ネットに特化してるっていうのはそのライバル的にはいないっていう理解でいいんですかね。
完全に総合のこのネット型リユースを主軸にやってらっしゃる企業様っていうのは、大きな競合視している企業様はない状況なんですが、部分競合といいますか商材ごとにですとか、まあ、エリアごとですとかそういう理解している企業様っていうのは多数いるんですが、まあ、リユースは 1.5 兆円という大きいマーケットがあるんですが、はい、シェアを 5% 持っている会社が一社もいないようなですね大きな企業体がないマーケットだと思っておりますので、そういう意味ではまだまだ市場規模が成長している中ですので、うん、大きく競合するというよりはもっと安心してですね売買する仕組み市場自体が伸びていくことがまだまだ大事かなというふうには思っております。う
ん、まあ、ネットだけに特化しておやりになっているというのは、まあ、大きいところでは御社だけで、やっぱそれがやっぱりちょっと御社の強みというか他には真似できないようなモデルにはなっているというところですかね。
そうですね、総合でのリユースという形にさせていただいてますので、例えば引っ越しの需要があったり買い替えの需要があったりですとか換金的なニーズがあったりですとか、自宅にいたまま宅配で買い取ることも全国からできますし、現在もですね物流のリユースセンターが今6拠点あるんですけれども、はい、今年の10月からですね神戸の方でもリユースセンターがオープンする予定ですけれども、まあ、全国に拠点も張り巡らせまして宅配でより近い場所に送っていただいてよりお客様に換金ができる仕組みですとか、うん、出張や店頭の仕組みなんかも広げてですね、まあ、間口広く商品を仕入れさせていただいて、まあ、それを e コマースを通じて、まあ、全国また海外の方にも販売をしていきたいと、そういうイメージで展開をしております。う
ん、結構海外にも商品出すことってあるんですか。
そうですね、まだ直接的にエンドユーザー最終的に僕たちがお届けしているというわけではないんですけれども、はい、個人事業主の方が、まあ、弊社から購入をして転売をされてたりですとか、そういう転送会社さん経由で購入されたりだとか、そういったデータを見ますと弊社の商品の約 15% ぐらいがですねすでに海外に渡っていっているという背景がありますので、そういった意味ではメイドインジャパンのものをですね、まあ、安価にご購入されたり海外の方も非常に多くいらっしゃるなというのは足元で感じております。
でも 1.5 兆円もあるその大きなマーケットの中でシェアを取っていくことってすごく大切だと思うんですけれど、はい、成長戦略はどんなふうにお考えなんですか。
はい、まあ、一つはまず水平展開でございまして、このリユースセンターという拠点網がですね全国に6拠点しかございません。この向こう3年で5拠点はですねリユースセンターを開設していきたいと考えておりまして、政令指定都市が20都市までありますので、はい、それまでマーケットは広げていけるというふうにも思っておりますし、首都圏においてはドミナントで展開していくこともできると思っておりますので、まずは水平展開でですね安定的に人口カバー率を向上させていただいて成長を図っていきたいなというのが一つ目です。で、二つ目は垂直展開といいますか、はい、この拠点も生かしまして 今、まあ、弊社がまだ取り扱っていないジャンルの商品ですよね、そういったものをですね、アカウントを開いていきたいなと、例えばブランド商品なんかはリユース市場でもマーケットサイズが非常に大きいんですけれども、はい、今弊社でも少し力を入れ始めさせていただいているような形なんですが、まだまだ取り扱ってないジャンルの商品が非常に多くありますので、まあ、そういったものをですね垂直的に開いていきたいなと、うん、またシェアドエコノミーではないんですけれども、まあ、レンタルですとか、はい、リペアなんかも非常に近しいマーケットがあると思ってますので、僕たちのこのインターネットとこのリユースというところですね、まあ、絡めながら展開していきたいのが2番目ですね、
はい、
で3番目はやっぱりインターネットを通じてサービスになってくるんですけれども、このリユースはやっぱりその安心が非常に大切だなというのを常に考えてます、うん、高く売れる .com という名前でですね商品の買い取りをさせていただいて展開をしてきたんですが、リリっていうですね新しい自社の e コマースのサイトをこの9月からオープンさせていただいておりまして、よりお客様が安心して売り買いできる仕組みを提供していきたいと新しい試みを展開しています。商品を見なくてもですね7つのコンディションランクで実際に商品の状況が分かるようにしたりですとか、あとはそのリユース品であってもお届けするときにですね、まあ、ギフトラッピングのサービスなんかをつけまして、よりその賢い消費がまあ浸透しやすいようなですね、そういったものをまあより促していけるような啓蒙活動もしながらですね、少しリユースの世界観を広げていきたいなと思っております。海外のマーケットで展開をさせていただくですとか、まだターゲットを変えてですね、富裕層の方向けですとか、まあ、シニアの方向けですとか、まだまだ非常にですね、まあ、成長の最中のリユース並びにeコマースのマーケットですので、そこで、新たなですね、まあ、展開方法がたくさんあるなというふうに考えております、
はい、では最後にその成長していくマーケットの中で御社は10年後どんな姿になっていたいとお考えですか。
はい、ありがとうございます。分かりやすい数字で申し上げますと、この3年から5年の間に、まあ、年商100億、経常利益10億はやっていきたいというふうに思っているんですけれども、まあ、10年後のイメージで申し上げますと、やっぱり300億から500億ぐらいにですね、その利益率もしっかりと向上した上で、展開していきたいと、思っているのがですね、まあ、弊社の今の目標という形になっております、まあ、将来的にはやっぱりリースを中心とした、まあ、コングロマリットグループになってまいりたいと、まあ、年商規模も、まあ、1000億を超えるようなですね、そういった代表する企業になってまいりたいというふうに考えております。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。
今回は証券コード3135株式会社マーケットエンタープライズ代表取締役社長の小林康さんをゲストにお迎えしました。
なかなかノウハウを積み上げてきているんで、他の会社が入っていきにくいような状況になってるんですね。
そうですね、はい、でもこのリユースのマーケットって大手と言われる競合あんまりないんですね。
ないんですね。
ここからどんどんだからシェアを取っていくと、はい、そこで王者になっていける市場でもあると。
そんな感じでしたね。
面白いですよね。今後の成長も楽しみにしたいと思います。東証プラスユーマーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来 週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。